はい、
成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのか、パート2ということでですね、やっていきたいと思います。私のクラウドファンディングをですね、やりますということで、それ誕生日の4月19日までの60日間でやりたいなということで、今日今から源田さんという方とですね、打ち合わせというか、まあクラウドファンディングの反則用のですね、収録をするわけなんですけれども、はい、まず1日目ですね、愛の法則ということで、愛の法則ですね。これアファメーションで言うとね、私が何をしたとしてもしなかったとしても、私は愛に値します。愛だけが真実です。それ以外は幻想です。私は24時間愛に包まれていますということで、まあこれ全部でね、60個の法則があるんですけど、もう愛に尽きるということですね。まあ仏教ではね、愛、活愛っていうのはあまりいい意味で使われませんけど、キリスト教は本当にもう愛ですからね。ラブ、ラブじゃない。アガペかな。はい、じゃあちょっと、読んでみましょうか。ね。いつの日か自分の限界を超えて世界中を旅する偉大な教師に、ヒーラーに、哲学者になりたいという夢を持っていましたと。学習障害だった男ですね、著者はね。担任の先生に、この先読むことも書くこともましては人前で意見を言ったりすることはできないでしょうって言われたのがディマティーニ博士です。後の。で、奇跡的に大学に入ることができましたが、最初のテストで72点が合格点なのに27点。もう全然ダメですよね。ダメダメですよ。そして、まあもう全然無理だということで、家に帰ったらお母さんがこうやって言ってきたんですね。同社のジョンと。あ、ジョン・ディマーティーンですかね。で、あ、母さん、僕は歴史のテストで大失敗をしたんだ。72点が必要なのに、たったの27点しか取れなかったんだ。ですね。そしたらお母さんは何て言ったと思います？素晴らしいです、母親は。ジョン、あなたが偉大な教師に、ヒーラーに、哲学者になろうが、また元のようにサーファーとして過ごそうが、これだけは知っておいてほしいのと。あなたのお父さんとお母さんはいつでもいつまでもずっとあなたを愛しているわと。ね。まあ、母親は、父親は、ね、別に子供に成功してほしいっていうかね、大成功ね、してほしいとは思っていないと。ただ生きていてくれればいいっていうのが母親の考え。まあ、意識高い系の人は頑張ろうとするんですけどね。はい。で、本人は、その言葉を聞いた瞬間、私の中の恐れや不安が消え去りましたと。私は拳を握り、宙を見つめて夢を再び、はっきり思い描くことができたのです。私は私自身に向かって、こう言いました。僕は何が何でも偉大なる教師に、ヒーラーに、哲学者になって世界中を旅するという夢を実現するんだ。そのためになら僕はどんなに遠くへだって行くし、どんな代償だって払う。僕はただ愛から教え、奉仕をするんだ。ね。いうことで、ディマティーニ博士のお母さんが、ハートを開いて、ディマティーニ博士に大きな無条件の愛をね、確信させるっていうところをね、導いてくれた。ね、母親ってのは見返り求めない愛ですからね。条件付きの愛じゃないです。母は私が諦めかけた夢をはっきりと具体的な夢へと変容させる手助けをしてくれました。そのおかげで現在の私がいるのですと。私の母と同じように、あなたもまたあなたの子供や家族、同僚に大きな影響をもたらすことができます。もしあなたが彼らをありのままに愛するなら、あなたのハートは光に満ち溢れ、大いなる愛を分かち合うことができるでしょう。そしてあなたは彼らの人生に素晴らしい変容をもたらすことができるのです。もちろんあなたは自身の人生にも素晴らしい変容をもたらすことになります。ここからが重要。無条件の愛には素晴らしい変容をもたらす偉大な力があるのです。人は誰もがありのままを愛してほしいと願っています。もしあなたがハートから真実の愛を分かち合えば、あなたの前の人々は最大限の人生を送り始めるでしょう。愛の法則は最高の法則です。あなたの人生に大いなる飛躍をもたらしてくれるでしょう。これから紹介する法則のすべてが、この愛の法則へ戻ってきます。いつでも愛の法則を大事にしていてください。あなたのハートが開き始めると、あなたの人生はあなたが想像する以上にずっと輝き始めることでしょう。ということで、もう一度アファーメーションを言っておきましょう。私が何をしたとしても、しなかったとしても、私は愛に値します。愛だけが真実です。それ以外は幻想です。私は24時間愛に包まれています。というのがね、アファメーションでした。まあこれをね、またドラゴン細井さんなんかに聞かせるとですね、もう笑っちゃうということなんですけどね。まあ6日目ぐらいにね、私は天才です。自分の血を生かしますってね、そういう話も出てきまして、あ、茂木哲也さんとドラゴンズの東正人さん、今年からまたドラゴンズに復帰しました東さんとね、提談でもね、その話をしてるんですよね。まあ、ドラゴン細井さんね、1回目の私の令和の雑誌の時にですね、とにかくドラゴン細井さんはね、めちゃめちゃね、私をね、笑ってくれてですね、受けてくれて、ね、ドラゴン細井激詰めセレクションなんて言葉があるにもかかわらずですね、ドラゴンさんは非常にノリに乗ってくれて、だけど、ドラゴンさんが出していただいたのが20万円ということでね、それがちょっと条件付きのオールになるね、まあ、ケチの付き始めですよね。で、高沢さんは0円。 ね。
うん。悩んでんだけど、悩んでんだけど、ちょっと、僕は合わないなと思いました。0円。
そして3枠のともハッピー。まあもう最初の10枚のまま。ね。
可能性がね、あんま高いとは思えないんですけど、でも全くないとは思えないんですけど、つってね。
ともハッピー10枚。まあともハッピーの10枚はね、11万円して返しましたよ。ちゃんと。わずか10ヶ月で。だから、年利 12% で返しました。はい。そして、4枠。モテキさん。ね。このイケオジが。みたいな。まあ当時、モテキさんはね、高沢さんが初めての、回だったんです。で、モテキさんもまだデビューしたばっかりで、私は楽屋でですね、モギって読んではいけないと思って、もう手にモテキって書いていきました。モテキ哲也さん。で、その場でフォローしましたね。はい、で、モテキさんが0と。で、最後、林さんがね、一旦50万円。で、100万円に20万足らず、ナッシングになりかけて、お助けだるま。で、条件付きということなんですけどね。まあこれはもう言っちゃいます。もう岩井さんも亡くなったし、言っちゃいます。もう全部言っちゃうねということで。もう皆さん忘れてますから。もう出演者の人もみんな忘れてますから。あれね、令和の歌ってだいたい1日にね、3本ぐらい撮るんです。私1本目だったんですね。でも時間が押してきたので、まあ詳しくはその第3話ですよね。そう。私が一生懸命説明しているのに、岩井さんがカットインしてきてですね、ね、ドラゴンさんがですね、臼井さんは、自分で高越の能力とかあるんですかとか。いや、まかりなにも私本出してますからね。あれはみんなが書いたけど、うちさんが編集したんですよ。いや、違う。私自分の本私、書いてますから。一冊目がこれとかで。ね、ゼロから始める心。二冊目が転職を。ね、最後三冊目毎日革命を出そうってことで、岩井さんがカットインしてきてですね。もう僕はこれはもう、どこまで行っても、並行線だと思うんですよね。とかですね。もう、うついさん、ワンチャンいけると思うかどうかなんですね。とかですね。うん、ちょっと話はでかいっていう人も多いかもわかりませんけど、みたいなね。そんな話でね。そう。で、高沢さんが、もう多分高沢さんはもう完全にアンチ薄い派です。だから本当に虎がね、高沢さんじゃなくて、もう後の取材によると、安藤さんも、竹内さんも、ね、大体の人が出してましたって言いますから、もう本当に。もう本当に当時の出てる令和の虎の中で、一番出さない二人が座ってた。ねえ、モテキさんなんかね、逆に言えばね、私は、確信犯ですからね。だって、条件付きホールになって、1週間で800冊台になった時に、いきなり20冊注文してるんですけど、これはドラゴン細井さんとのね、対談でもモテキさんが言ってまして。で、まあこれドラゴンさん聞いてるかもわかりませんから、一応この場を借りて言っときますけどね。そう、モテキさんとドラゴンさんの対談で、いや、二大意味がわからないのは、無印本命の回と、なんか、100年続くアイドルの回なんだけど、ドラゴンは、なんであれ出してたんだよ、つってね。まあ、条件付きなんで何とでもなりますから、みたいなのが、それアイドルの方で、私の方の場合は、いや、私は、なんか大道芸みたいなもんで、あの場で、いいパフォーマンスをした人にはね、それの、あれと、お礼っていうか、まあ、ご褒美として、おひねりみたいなね、ピン出しましたみたいな話でね。そう。まあ僕、もういちいちそのお金たくさん持ってるんで、もう、残高、銀行の残高とかもういちいちその、まあ僕の口座から20万ピッて減って、減って、あの人の口座にピッて行くだけですから、みたいなね。そう。で、まあ、その、巡り巡って、いつか帰ってきたら、まあいいかな、みたいな感じで。で、その、あの人から帰ってこなくても、他から帰ってきたらいいかな、みたいな感じね。そういうわけで、まあ、ドラゴンさんね、一応10万円ぐらい返してるはずなんですけどね、まだ10万円ぐらい残ってますね。当然金利は払ってません。まあ、代わりにですね、バーターということで、夢を叶えるもう2ですね。2で、ドラゴンさんがなんと、表紙に載っておりましてですね、ドラゴン細い推薦ということでね、まあ、つい最近あれです、生意気なクソガキ。誰だっけ？名前すぐ出てこない。クソガキ。年収チャンネル。ため国の壁でボコボコにされまして。誰だっけ？すぐ名前出てこない。程度の男ですよ。株本さんも言ってましたよ。僕は別にレオザーディストわけじゃない。大堀です。大堀がちょっと偉そうに切ってるだけだから。でも大堀君って結構儲かってるらしいですからね。そう、ため国の壁っていうのがありまして、もう2回で終わっちゃったんですけど、なんならため国さんも今、年収チャンネルにいないんですけれども、あれなんですよ。ため国に、セールする。違う。ため国と営業対決か。で、私はね、夢を叶えるもう2、全2回しかないのに、2人目の志願者が私で、しかも商品が夢を叶えるもう2ということでね、なんていうの、表紙にドラゴン細井さんのね、顔が映ってるから、これをね、インテリアとして飾っておくと、ドラゴンさんが常に自分のことを見ていて、夢から逃げようとする自分に対して、喝を入れてくれるんだみたいな話をしてるんですよね。そう。
高橋歩さんのね、毎日が冒険って本の帯に、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分っていうのがあるわけですよ。だから基本的に夢が実現しない人というのは夢を諦めた人なわけなわけですから、夢は諦めない限り夢は叶うわけですよね。そう。成功するまで挑戦したら成功するわけですよね。まあもちろん私の夢の一つだった笑っていいとものテレフォンショッキングに出るっていう夢はちょっと叶わなかったんですけど、まあ代わりに徹子の部屋に出ましたからね。徹子の部屋。徹子の部屋って言っても黒柳徹子の部屋ではなくてね、哲学の徹子の徹子の部屋なんですよね。まあね、三度目の令和の虎の出演がね、ちょっとね、叶わなかったんですけどね。これはちょっと私の意見というよりか、ちょっともう目に見えない力が働いてですね。まあでもね、なんて言いますか、自分は納得いく行動してればいいわけ。例えばフルスイングした三振っていうのは全然ありなんです。私1月23日にですね、某 YouTube の番組の収録を終えてるんですけど、これも結果ナッシングだったんですけれども、ね、人材版令和の虎の時は、なんていうかちょっとおとなしめにやってね、まあ賛否両論ありますよね。岩井さんは気に入ってくれたけど、林さんはちょっともう前回なんか面白かったって言ったんで、まあ、今回、チャンスをいただきまして、まあ、実はね、その前にもね、その会社が運営してるチャンネルに出たことがあったんですけどね、まあ、まさかのですね、3秒しか使われてなかったってのがあったんで、まあ、1月23日にですね、中居くんがね、芸能界引退しましたんで、1月23日、中居くんが芸能界を引退したから、1月23日は、ライバー記念日って言ったんですよね。そう。だ使えるかとかって言われて、まあちょっとね、使わないといけないんで、一応電子書籍で出しておきましたんで、まあリンク貼っとくんで、まあ読んでいただければと思います。ということで、初日はですね、愛の法則ということでね、今日から60日間毎日やっていきますんでね、聞いていただければと思います。アファメーションもやってくださいね。はい、ありがとうございました。